皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。今さらゲームクラフトのお時間です。このポッドキャストはアナログゲームを自作したいという衝動に駆られたいい大人たちがゲームを作るにはどうしたらいいのか、何をすべきなのか素人ながらに語り合い、時には好きなゲームの話題や最近プレイしたゲームを振り返ったりするのんびり今さらラジオです。 MC1 2番機です。
チャリできた MC2 うぬんです。
サイコロ大好き MC3 若武者です。
はい、サイコロ大好き2回目じゃない？
それだけ好きなんだっていうことね、ア
ピールして。そうだね、大好きだからね、運ゲーね。たまには運ゲー以外もやろうぜ。
運ゲーだと楽しいんだけど。
運ゲー以外はね
機嫌悪いね。
めんどくせえ。そんな感じでね、始まりました今さらゲームクラフト第24回。24回ですよ。
来たね。
はい、結構来ましたね24回。なんか先週も同じような話をしたような気もするけども、
でもさ、週刊誌って週刊の雑誌って言ったらさ、大体さ50何巻までいったらナンバー1になるじゃん。ってことを考えたらそろそろ折り返しです、1年の。
どういうこと？
だから1年が大体50何週でしょ確か。それ言ったらもうそろそろ半年になるわけじゃん。
そうですね、1年アニメだと大体50話ぐらいですからね。
そうそうそう、
折り返しですよ。
もうそろそろあのニクールのアニメ終わる頃ですよ。
そうですよ、ニクールやりきろうかなっていう ところですよ。我々もこんなところまで来てしまいましたね。こんなところまで来てニクールもやってるのにさ、あの大した成果物がないんだよ。ゲーム作るラジオなのにね、うん、
ない
ない
ね。なんかね、ゆかりさん喋るアプリはでき
る。そうじゃない。
成果物。
ゆかりさんが喋るアプリ。ボタンを押したらIA とかって喋るやつね。
そう、いけるいける
いけるいける。
煽るスタイル。ゲーム中煽るわ。
若武者絶対許さないって
。古事記から
古事記にもそう書かれてる。まあそんな感じでね、24回なんですけども、どうですか皆さん、最近何かいいことありましたか？どうですか宇野先生？
ないな。
なんで？あるでしょ。ないの？土日挟んだよ今回の収録。
花火は綺麗だった。
花火見たもんね。そのね、花火見たっていうかさ、あんたら男2人で行ったでしょ。また。
だから俺は。
うぬん先生と若武者さんとで行ったでしょ。
俺釈明すると。
釈明するとね。
俺だって女の子と行きたかった。
行きたかったっていう希望はあったんだよね。希望はあったんだけども、残念だ。
希望もあって、それに対しての、こう手も打ったつもりだ
った。ああ、なるほどね。
だからそれがね、結果として結びつかなかった。
ちょっと悲しい結果となってしまいましたけどね。その会場にね、2番機夫婦もいたよ。
あ、やっぱ行ったんだ。
いたいたいたいた。そう。あのね、駅降りてすぐのところで見てた。あの会場まで行くのはめんどくせえっつって。そう、結構綺麗だったよね。
うん。
うん、まあ、早々に切り上げて飲み行ったんだけどさ。そうそうそうそう。
で、うちらはね、なんかこう土手のところまで近くに荒川沿いのなんか土手があって、そこまで行ったんですけど、
荒川沿いの花火大会だったわけね。
裏があるからね。
で、そこのところで行った時はちょっと遠いなって言って見てたんだけど、そこから帰ろうって時にクライマックスの花火が打ち上がったんだけど、帰るに従ってだんだんでかくなってくるの。
花火が。
そうそうそう、
そらそうでしょ、クライマックスなんだから。
じゃあそうじゃなくて、あの打ち上げの距離と、うん、あの見た距離が、帰る方、帰る途中の方が近く
なって
る。
あ、そうなの。
うちの近くの方がね、近かった。
あ、そうなの。大
きかったかもしれない。
なんか、ね、寝転がって見える席があるとかって聞いたんだけど、
有料席はある。
うん、そうだね、有料席取ってもよかったなみたいな話をしててさ。
あ、うん、それはあるかもしれないね。1回ぐらいすぐやってみたい。
うん、やってみたいけどね。花火大会なんてもうほんと久しぶりに行った。地元の花火大会はさ、学生時代はよく行ってたけど、社会人になってからもう帰れなくなってさ、花火大会やってる時期に。
確かにね。
うん、だからもう花火大会はほぼ行かなくなった。もう花火もしなくなったしね。
で、花火できる場所も少なくなったよね。
あ、でもさ、あの日花火大会他のところでもやってたじゃん。
やってた、見えた見えた。
そうそうそう、帰りの電車でその花火大会の花火が上がっている向こう側で別の会場の花火が見えた。
そうそうそう。
なんか結構それはすげえなって思ってさ。
はい、後でちょっとで、ね、聞いたら、
うん、
千葉でもやってて。
ああそうなんだ。
東京でもやってたんですかね。
うん、やってたやってた。
うちの地元でもやってて。
あ、そうなんだ。
毎年一番。
あの辺はなんか時期ですからね。
時期だしね。
夏ですよ、
うん。
サマーバケーションですから。お？
夏休み？
夏休みですよ、世間は。
いいな。
いいよね。
ゲーム教育万歳だね。
夏休みなんて取れねえよ。まあそんな感じでね、花見も行きましたよ。はい。その感じでどうですか、若林さん、最近なんかいいことあった？
パソコン買いました。
あ、知ってる。
今見えて
る。そう、今見えてる。今回はね、
さっき。さっき。さっき届いた。
そうだね。
1時間前ぐらい届いた。
今回珍しくね、若武者宅で収録してるからね。そしたらね、なんかさっきあの、たこ焼きパーティーやってた時にね、ピンポンってなって、なんだと思ったら、パソコンがね、届いたっていうね。
聞いて、あの、その前に、先週時点ですよ、
うん、
あの配送状況どうですかって電話して聞いたんですよ、
うん、
ただ、9日に、
うん、
届くようにしてもらえますかって
言われ
たら、うん、そういいですよっつって、うん、じゃあここからできるだけ早い時間帯にっつったら今日ですよ。
早すぎんだろっつ
って土曜日って今日さ。
多分できるだけ早くっていうところだけすごいピックアップされたんだろう
と思って。最速できたわけだ。
最速。
じゃあセットアップする。
あ、今日の収録でも
今日の収録セットアップだよ。若武者のパソコンセットアップするっていうね。何入れる。
マインクラフト。
マインクラフトとかね。
でちょっととりあえずね、カッター持ってこようか。
あ、そんな感じでね、我々そんな手たらくな8月を過ごしてるわけなんですけども、はい。
いや、有意義ですよ。
有意義ですか。かなり見たしね、
うん、
リア充の極みですよ。あ、そんな感じで、まあ、やってるわけなんですよ。今日のテーマです。
何でしょう、
はい、今日のテーマ、我々はですね、ゲームを作るポッドキャストをやってるわけじゃないですか。で、ゲームを作るって話の中で、まあ、テーマっていうのもちょっと考えていかないといけないなっていう話も結構前にやったと思うんだ。俺も忘れたけど。なんかテーマっていうところも大事、うん、で、まあ、テーマっていうのはどこから持ってこなければいけないのかっていう話もいろいろあるとは思うんですけども、まあテーマっていうものは何か一つのことをね、まあ詳しく知っとかないと、そのテーマとしてもピックアップできないんじゃないかと思うわけなんですね。
なるほど。
はい。つまり今回はちょっとテーマ的なもの、テーマになるようなものを一つ語っていこうかなと、うん、そうで、ここでテーマになるようなものが何か、うん、最近何か思いつきますか。テーマになるようなこと、テーマになるようなこと何かありました。
花火。
花火で、ここでね、話の流れからするとね、花火をテーマ、そう、ちょっと花火を語っていこうかなっていう話にね、持っていこうかなとも思いました。だけどね、俺は今ゴジラを語りたい。そう、テーマっていう体にしたけども、そんなことじゃないんだって。ゴジラが面白かったんだよ。
ただいま絶賛放映中。
ゴジラがね、
上映中。
ハリウッド版ゴジラがね、超面白かったんですよ。なのでね、今回はゴジラかな。ゲーム作るってどこ行ったんだよって話なんだけど、
ちょっとね、
しょうがないんだよ。だってさ、これを言っとかないとダメだって。
わかる。
ゴジラ面白いもん。そう、今回はね、ゴジラ、そして特撮特集ですよ。
はい、某ポッドキャストでもアベンジャー界とか、
某おっぱい系ポッドキャストでもね、アベンジャーズ界とかあったね。それもね、多分ね、今月の終わりとかになるとトランスフォーマー界が入るから。予告ですよ。トランスフォーマー界1個挟むと思うから。また手はっていう手にしてね。トランスフォーマー界あるかもしれないけど、まあ、今日はゴジラですよ、はい、
8月8日、
まあ、8日だっけ。こう、ああトランスフォーマーね、トランスフォーマー8月8日公開ですよ。
ぜひ皆さんも
見てくださいということで、はい、まあ、そんな感じでね、ゴジラ今日はね語っていこう。もうゲーム作る話全然しねえけども。いや、そのゴジラからね、ゲーム作る話無理やり持っていこう、なんとかしてね。はい、まあ、そんな感じでね、今更ゲームクラフト第24回今から始まりたいと思います。じゃあ始まるよー。イエーイ。拍手なんでしたっけ。
今日ちょっと捨てるのが好き。
はい、そんな感じでね、始まりました今更ゲームクラフト第24回。今回のテーマ、ゴジラです。
ゴジラです。
はい、今も例のテーマがね
皆様の心の中に
ね、ポッドキャストちょっとあの半径の音楽関係で流すとちょっとダメだから皆様の心の中で、もしくはあの別枠で
別枠でちょっとそらんじてくれればねちょっと今回欠席だけど。
あ、欠席だけどね。もつゆきがね、今心の中に皆様の心に直接くゴジラのテーマを語りかけているんですけども。ダメ。
これじゃ危ないね。これじゃ危ないね。
そうだからね、あのちょっとね、まあもつゆきの心の声が届かない方はね、ちょっと別枠で Windows メディアプレイヤー立ち上げていただいて、例のテーマちょっと流していただければと。はい。あのゴジラが上陸する時のね。まあ、もしくは自衛隊がやられる時のテーマでもいいけど自衛隊のテーマでもいいけどね、
どちらもいい音楽ですね。
そういい音楽ですよね、あれね、素晴らしい。あれをね、やりあれをかけながらね、カンコレするとね、すごい絶望感があるちょっとね、俺のカンコレのね、おすすめプレイスタイル敵がね、めっちゃ強く見えるからものすごい恐ろしいものに見えてくる。そう、たかだか駆逐艦程度にね、まさか熱戦をってなるからそう、あの霧の艦隊が出た時のあのレーザーをもしやっつったやつらもっていう感じになってくる。そう、まあ、そんな感じでね、まあ、テーマとしてのゴジラですよ。はい、まあ、ゴジラをテーマにしてくる時、まあ、ゴジラって言ったら、まあ、ゴジラを直接テーマにするとね、なんかいろんなところから怒られる可能性の方が高いから、まああの怪獣的なものをテーマとしてゲームを作るとするとね、どういったところがあるのかなっていう体でゴジラなんですよゴジラなんですよ、ハリウッド版。
僕だけ見てない
んです。あ、見て、何やってんの
今から見てく
ださいよ。今から行きなさいよあんただってね、俺公開日にはちょっと見に行けなかったんだけど、公開した次の週の休みに見に行って、俺ちょうどその時偶然4連休だったの、うん、で、また次の日見に行ったから
俺も2回行きてぇな、もう1回。
俺ね、ゴジラ2日連続見たのめっちゃ面白かったよまあね、まだこれをポッドキャスト公開するときはね、まだちょっとゴジラのネタバレも控えた方が、まあもう2週間ぐらいは経ってんだけどさ、公開してから、まあまだ見てない方もいらっしゃるかもしれないんで、ネタバレは控えつつなんですけども、ゴジラだったよね。
ゴジラだったね。
ね、
俺最初、うん、見に行った時に、見に行った会場が、うん、吹き替えと字幕と 3D もあった
んだけど、うん、3D って字幕だけじゃなかった。
そうそうそう、うん、それが字幕だ。最初そこは昔のハリウッドゴジラで、うん、あれがあったから、ちょっと 3D まではいいかなと思って、うん、普通の、 字幕で行ってきたんだけど、うん、終わった後に 3D で見たくなったね。
ああ、なるほどね。俺ね、2回とも 3D 見た。すいません。2回とも見ました。はい。
やっぱどう？
まあ、でも正直言うと字幕で大丈夫だよ。迫力は伝わる。
多分、うん、だから 3D 映画を意識して、そこでカメラとかを決めてるわけじゃない
ですか。ね、迫力はあるんだけども、まあ、ゴジラだからさ、うん、破壊のシーンとかっていうところでものすごいなんか映像の特殊効果とかさ、そういったところがなんか斬新なものがあるわけじゃない、うん、あくまで今回の映画って本当ゴジラだったんですよ、うん、ハリウッド的な、ものすごいなんていうか、アレンジがどぎついみたいな感じじゃなくて、本当に我々の知っているゴジラがそこにいたんですね、うん、って考えると、わざわざ 3D で見なくても、
なるほど、
今までのゴジラってやっぱり特撮の 2D だったじゃないですか。 3D っていう技術がなかったんで、でそれに見慣れている我々なんで、そこまでして 3D にこだわる必要はないです。
なるほど、
はい。まあ、ただ 3D なりの迫力、やっぱり破壊シーンとかの迫力はあるんで、まあやっぱり1回 3D で見て1回で普通の字幕でかなっていうのを推奨します。はい、
まあ、3D はね、ちょっとこの来週公開予定の、
そうだね、
トランスフォーマー
の方でね
撮ってみて、
うん、
いやでもね、トランスフォーマーあれは 3D に向けての映像だと思ってるから
ね。いやいや、トランスフォーマーはね、あれはね、 あの話とかどうでもいいんだよ正直言うとあんなの話どうでもいいんだ毎回同じことの繰り返しだから違うんだよあれはね、あのトランスフォーマーの変形シーンを見に行く映画だから
俺 3D 映画でね、初めてあのダークサイドムーン見た時は、ね、感動したね、うん、
ああ、いやでもね、一作目 あれは 3D じゃなかったのか、うん、
トランスフォーマーは、うん、3作目のダークサイドムーンだけ 3D に対して
そうだ、そうだね、うん、
でそれ見た時 あのバンブルビーが、うん、もう出しますよ名前、うん、バンブルビーがサムをこう車に乗せた状態から一
回変形させて変形させて一回車外に放り出した
からの
また変形してキャッチするっていうシーンがね
あそこの 3D で見た時の、うん、こうグオッとくる感覚がやばい、
カーチェイスしてる時のやつだよね、めっちゃかっこよかった。見てないんだね、うぬ先生ねあのうちにあのブルーレイボックスあるから今度かんすよぜひ見て、そうトランスフォーマー見る前に見た方がいい。あ、見なくても別にいいと思う。
今回話は関係ないでしょ、
うん、俳優さん全然違うし、あのキャラクターも一新されてるんで、オプティマスとかバンブルビーとか主要キャラクターはいますけども、トランスフォーマー側もなんかあの割と一新されてて、ラチェットとかあの旧三部作の方のキャラがあんまりいないっぽい。
ああ、いいじゃないんだよ、だってアイアンカード死んじゃったじゃん。
それネタバレじゃんそこ約1名ね、見てない人がいるんだから
ごめん
まあね、トランスフォーマーといえばね、まあね、あの1作目でね、俺ね、ジャズっていうキャラが大好きなんだよ。1作目の副官、あのオートボット側の副官ジャズっていうキャラが大好きなんだけど、それが1作目で死ぬわけですよ。
おー、ジャズ、
おー、ジャズつってね、メガトロに真っ二つにされるわけなんですよ。でその公開当時ね、俺学生だったんだけど、俺苦労してジャズのおもちゃ手に入れたの。そう、あれってね、すげえ人気で、普通のおもちゃ屋さんにね、売ってなかった。あのヨドバシとかに全然売ってなくて、わざわざそれをトランスフォーマー扱ってるショップのところを探し出してきて、そこから通販で買ったので、ね、しかもジャズ単体で売ってなくて3体セットとかだったの。ディセプティコンが2体ついてて、俺別にいらなかったんだけどジャズだけ欲しかったから、ただジャズが欲しいためだけにそのセットを買った。でそのセットを買ってガチャガチャ遊んでたんだけど、それをあのね、学生の時後輩に自慢したら、俺ジャズ買ったんだぜっていう話をしたら、ああいいっすね、じゃあ俺メガトロンやりますって言われて、おうジャズマップダズじゃねえか
収録終わったらそれ言ったら誰かって教えて、
俺後で教えますあの野郎っつってひどい話ですよあれはね、ほんと忘れられないじゃあ俺メガトロンやりますじゃねえよ
なんかね、結構空気読まない感じからね、ある人を浮かんでるこれがね、楽しいかどうか後で答えます
よ、答えますよ、まあねそうなんですよ、もう俺もともとトランスフォーマーも大好きだからねそうそう、トランスフォーマー、昔のトランスフォーマー、戦い超ロボット生命体トランスフォーマー、
そっちの方がおもちゃとかいっぱい持ってたよ。
ああ、でもトランスフォーマーのおもちゃですか、ちゃんとトランスフォーマー、ダイヤクロンじゃない
じゃないじゃない
ちょっとアニメとダイヤクロンが分かんない
じゃない。もともとトランスフォーマーって宝が出してるダイヤクロンっていうおもちゃだったの。おもちゃの変形シリーズだった、自動車からロボットに変形するっていうやつだったんだけど、それが売れねえっつってアメリカになんか権利を私が輸出したかしたのね、
はいはいはい、
でアメリカの方でダイヤクロンじゃなくてトランスフォーマーっていう名前になった、
うん、
でトランスフォーマーになってアニメ化もされて、そこで爆発的人気が出たから宝が逆輸入して日本で広めたっていう経緯だ。だからもともと日本のダイヤクロンっていうものなんだ。そうだからトランスフォーマーのなんだっけ、アイアンハイドっていうキャラクターがいるんだけど、実写版の方じゃない方、自社版じゃない子はね、赤いキャラクターなんだけど、そう、体が赤で、結構トレーラー型の形をしたトランスフォーマーで、そしてダイヤクロンでもいるんだけども、ダイヤクロンの方も赤でしたっけ。
そこまでね、覚えてない。普通に子供の頃見てたっつ、
だからおもちゃがそのまま向こうでトランスフォーマーっていう名前になって、こっちに日本にまた逆輸入されてきたっていう経緯があるからね、うん、そう、おもちゃありきの商品だった。
そう、主人公コンボイだろって思って、
主人公向こうじゃね、オプティマスプライムだからね。日本じゃコンボイだけどね。
名称がね、ちょっと違うの知ってる、
うん、そうそう、バンブルビーも、あれ日本じゃバンブルっていう名前だから
。あれ今うちにある
バンブル。バンブルある、マジで。
黄色いやつ。
え、どのくデラックスサイズとか
って。ちっちゃいし。
ああ、あの
ミニカー
ミニカーサイズのやつあります
よね。タイヤもうね、
はい、
ゴム切れちゃって。
ああ、いいね。
子供の頃遊び込んだっていうのが伝ってくるの、うん、いつ
も。あ、今度バンブルビーじゃなくてバンブルのマスターピースっていうおもちゃ出るんですよ。結構リアルに変形して、本当に今のバンブルビーってカマロだっけ。
カマロ、
うん、カマロじゃないですか。あれじゃなくて本当に昔のテントウムシみたいなあれのおもちゃが出るんですよ。あれが欲しい。そう、
いい、
本当にバンブルの体型なんですね。そう、あれ可愛くていいよ。結構ね、アニメ版のバンブル、声優の人がしゃがれた声なんだよね。
そうだ、覚えてない。
本当に俺一番よく見てたのが戦い超ロボット生命体の方じゃなくて、トランスフォーマーザムービー、超ロボット生命体の次の作品2010っていうやつがあるんだけど、それの間の話でムービーっていうのがあるんですけど、それがね代替わりの話の2010になって、主要キャラクターが一新されるのね。で、なんで主要キャラクターが一新されたのかっていう話が、それがザ・ムービーっていう形 でそれもなんか結構経緯が特殊で、アメリカだと順々に出たんだけど、日本だと戦い超ロボット生命でトランスフォーマーが公開されました。その次に映画やらずに2010いきなり公開されたから、コンボイどこ行ったのみたいな話になったみたいな。
それはなんかさ、腕輪で変身するとか。
それはね、多分ヘッドマスターズって日本向けの日本で作られたやつだったと思います。トランスフォーマー歴史結構長いからさ、で、ザ・ムービーの方も結構エグくて、何がエグいかっていうと、主要キャラクター、G1 じゃねえや、1の頃のキャラクターがバンバン死ぬ。ものすごい勢いで死んでいく。で、アイアンハイドってさっき言ったじゃん。アイアンハイドって、超ロボット生命体トランスフォーマーの方だと、結構な主要キャラなの。コンボイのそばにいつもいるようなキャラクターなので、副官は別にいるんだけど、戦闘員みたいな立ち位置で、いつも戦闘に立って戦うキャラなんだけど、それがメガトロンに撃ち抜かれて死ぬんだけども、その死に様がね、なんていうかね、メガトロン、撃ち抜かれて死んだ後にメガトロンの足にこうすがりついて、絶対倒してやるみたいなことを言いながら、このサイバトロンの死に損ないメガって言われて、メガトロンに頭潰されて死ぬ。また撃ち抜かれて、2回撃ち抜かれて死ぬ。
重い、
うん、あとね、
重いけどかっこいい、
重いけどかっこいいの。あとね、溶鉱炉に落ちて死ぬとかね。
どっかで言い出すそれ。
そう、多分ね、サイバトロンのね、主要キャラクターだと思うんだけどね。あと、ラチェットは生き残るんだけど、ホイールジャックっていう実写版の方のダークサイドムーンで、うん、おじいちゃん死んだの覚えてる？
ああ、はい、ちょっとちっちゃい小型のやつ、
ね、そうそうそう、あれ Q っていうキャラなんだけど、日本版だとホイールジャックっていうんだ。それも、一番最初のトランスフォーマーの主要キャラクターなんだけど、いつの間にか死んでる。
あんな美味しいところでなかった。
そう、ね、死んだところが出ない。
出てこなくなる。
出てこない。で、そうそうそうそう。出てこなくなるっていうか、一番最初から声も出ないし、全然出ないんだけど、その映画版で出てくる場面がもう死んでるの。
いきなり死んだっつって。
アーシーっていう女性キャラクターがいるんだけど、それが、うん、死んだトランスフォーマーをこう引っ張り上げて自分の基地に戻そうとしてるのね。で、そいつはもうダメだ、間に合わないみたいなことを言われて基地に戻っていくんだけど、その時引っ張り上げられてるキャラクターがホイールジャック。
死体役で
しょ。めっちゃ死ぬのね。結構衝撃だよ。俺の好きだったキャラクターもね、序盤で胸打ち抜かれて口から煙吐いて死ぬから、かなりのトラウマだったもん、子供の頃。
子供の頃そんなにテレビやってたんだな。
やってたっていうか、
あのないと、
うん、夏休みの映画特集みたいなので放送されてたのをビデオで撮って俺それ繰り返し見て、あー、あれが大好きだったからさ、うん、トランスフォーマーの話じゃないんだよ今日。
いや俺いつあの女性を戻そうと思ったけど、
ああ始めたの
すごいね、息が良すぎてちょっと止めらんねえなんつって。
しょうがない、トランスフォーマーは大好きなの俺は。そういや、そんなことじゃないんですよ、ゴジラですよ、ゴジラ。うん、こんな感じでね、俺もね、あの職場で、ね、トランスフォーマーとかあのガンダムとかの話を始めるともういいですって止められる。
それ止めろ。
なんだよね、ただあのその話してるとき一番元気ですよねって言われ
る。それは人間好きなものを喋ってるときは一番元気、
超語ってるときがね一番元気ですねって言われる。まあね、ゴジラですよ。ゴジラお好きですか？
大好き。
大好きですよね。いいですよね、怪獣映画。
そんなに見て
ない。え？非国民？
大体子供の小学生の頃の夏休みって、絶対に男の子はこう昔のゴジラの映画を借りまくるっていう時期を迎える。
そう。いや、もうそれは分かんない。
いや、でもさ、うん、昔のもうで自分が生まれるはるか前にやってた、うん、あの宇宙人とかが出てくる昔 の、 あのゴジラの映画とか借りて見たこととかない？
俺ね、あの大学生の時にそれやってた。
もう子供時代風は早いな。じゃあ遅いな。
俺さ、そのガキの時は基本的にガンダムか仮面ライダーウルトラマンだったの。でゴジラっていうのは昔のもの見なくても毎年映画でやってたのよ、 VS シリーズを。
はいはい。
そう、それを見てた。
あ、キングギドラから始まるね。
そうそう、
ビオラってた、
うん、あ、その前にゴジラがあるんだけど、うん、VS シリーズが始まる前に昭和のやつが一回区切られて、うん、その次にまた新しくやりましょうっつうのでゴジラがあるんだ、うん、その次にビオランテ、そこから VS シリーズなんだけど、だから子供の頃はねゴジラは映画だった、毎年の楽しみだった。あ、うん、でその時期に一番ゴジラを見てて、ゴジラ対モスラめっちゃ見た。
キングギドラ派だった。
あ、
一番好きだったのは印象に残ってたのね、
キングギドラ、 か、まあ、確かに人気あるからね、
キングギドラもかっこいいし、一、うん、回やられて真ん中の首が飛んで、うん、未来からメカキングギドラになってきた、うん、あの興奮。
多分それね、どっかの、ね、バス旅行でね、バ
スやるやるやるやるやるやるやるやる、
それね、多分最後まで見てない。
あーそうだね、
目的地行ってたらおしまいでしょ。
VS シリーズは我々の多分タカさんと俺ら、俺の世代、
うん、
うん、ウヌ先生の時ってゴジラってやってました？
だってビオランテとかは覚えがあったけど、
あー、その頃はまだ
あんまりうち映画を見に行く家がなかった、
ね、あーそうなの、
ドラえもんぐらいしか。
ドラえもん、あのね、ゴジラはね、あのハム太郎と一緒にやってた。
ミレニアムシリーズでしょ。
いや、ミレニアムじゃない。
いや、そうでしょ。
あれ、ミレニアムだっけ。
そうだよ。それまでのデストロイヤーまでは、あれ一本でやってた
の。一本か、一本作品か。
ゴジラなんかファミコンでやってた。
あ、俺、スーファミ
コンで。
スーファミの格ゲ
ー、スーファミの格ゲーもやったし、うん、なんか、上下にキャラクター、あのゴジラを動かして、なんか、街とかを冒険する、なんか移動して、ああ、なんかマップに散らばってる怪獣と戦うって、なんかあの
あった
か、RPG 的な怪獣大進撃みたいな名前のゲーム。
怪獣が主人公。
あ、そうそうそう、スーファミの確かゴジラの脳波をコントロールかなんかしてゴジラを操れるようになりましたって言って、
マジで
確か、あ、ごめん、間違ったら、全然間違ったらごめんなんだけど、それでゴジラをプレイヤーが動かせるようになります。
ああ、
で、街中をこう移動させてって、なんかこう多分ね、あれもね、宇宙人か何かがね、怪獣とかをね、なんかこう地球人に投下していくやつを倒すっていうのが目的の、
うん、
なんかこう、うん、シミュレーション系のゲームなのかな。
シミュレーションあった覚えはある。
ゴジラのゲームって俺やったことないっすね。ファミコンとかでもスーファミとかでもやったことない。
あって、ゴジラかモスラか選べた気がする。
マジで
横スクロールでどんどん行って、うん、なんかパワー貯めたら熱戦敗退で1分出したりできた気がする
。へぇ、格ゲーでもありましたよね。あとあのバンプレストの、うん、バトルドッジボールにゴジラって出ませんでした
っけ。あ、いた気がする。それは知ってる。やったことないけど俺。
あのバトルドッジボールって、うん、ウルトラマンと仮面ライダーとガンダムが確定で出てた。
あ、うん、出てた出てた、うん、
でプラスゴジラも出てたっけな。
なんか言ったような、そういうなんかデフォルメされたゴジラ覚えてるもん。うん、いた気がする。ゴジラのゲーム、ね、
ゴジラにデフォルメされても超かっこいいんだよね。
かっこいいね。わかるわかる、うん、
すごくね、バランスも取れてデフォルメデザイン
だった。なんか目が綺麗だった
やけに目が綺麗な
で、あとゴジラって結構なんかプラモデルとかにもなってて。
え、そうなの。
あのうちに、うん、あのゴジラを買ってもらったことがあって、その、うん、どういうのかっていうと、まず中身が電池で動く、うん、なんかこう歩くギミックのついたなんかロボット的なね、なんかこう歩行ギミックのついたやつで、それの外が、うん、なんかのビニール、ゴムビニールとかなんかそんな感じで、結構リアルなペイントのされたゴジラの。
へえ、それプラモじゃねえじゃん。
もうあのだから中のあれを組み立てるんですよ。
ああ、そうなんだ。
中のは組み立てて、うん、あの電池で動かすんだけど、その周りはその結構もう
リアルなビニール、そうそう、ビニール樹脂みたいな。
で、それを背中の方からこう入れ、うん、あのそのゴジラの体に入れていくんだけど、うん、その背中が結構開いちゃってるから、うん、そこは背びれでこう蓋をするっていう。
へ
で、ちょっと歩きながら、なんかどっかボタンを押すと、確かね、ちょっと鳴き声とか出るんです
。結構すごい。
いいな。
いいな。
それはね、結構ね、かっこよかった。うん、で、友達はメカゴジラのプラモデル持ってた。
メカゴジラもあった。メカ、
あ、それはね、なんかあの、そういう歩くやつじゃなくて、はい、完全に置物としてのプラモデル。メカゴジラ。
ゴジラね、メカもかっこいいですからね。
うん、あのちょっとガルーダ装備の
な、
ね。
ああ、いいな、ガルーダね。
あの俺らが見てたのバーサスシリーズの
バーサスシリーズのゴジラ、メカゴジラですよね。あのガルーダがね、またかっこいいんですよ。あれね、でもね、俺一番好きだったのモゲラだったよ。
どんなやつ
なんだ。たびたび言うよね、お前モゲラ推しだよね。
モゲラ推しですよ。モゲラめっちゃかっこいいんだって。モゲラ知らないですか。まああの
スペースゴジラ
のやつ。いや、スペースゴジラ、
ね、違う。
デストロイヤ。
いやいや、スペースゴジラ出てたね。
あれ、スペースゴジラか。そうかそうか、ごめん、間違えた。モゲラ、うん、モゲラ、
あれね、綺麗なんだよ。
あれ美しい、美しいです。あ、何がかっこいいかっていうと、分離するんですよ。
そうだろうなと思ったよ。
合体ロボなんですよ、モゲラ。 VS シリーズの
上半身と下半身ね。
あの昭和シリーズの方のモゲラは敵の異星人の怪、あの放ったロボットだったか分かんないんですけど、そっちのは詳しくないんですけど、 VS シリーズのは。
なるほどね。
はい、今のスマホでうぬ先生が調べてね。あのね、まずモゲラのね、何がいいかって、分離するんですよ、 VS シリーズのモゲラ。まあ分離するっていうよりは、どちらかというと戦場まで分離した状態で行って戦場で合体するっていうやつなんですけど、上半身、下半身の方の上半身が、ドリルメカで地球を進むんですね。下半身がジェット戦闘機なんですよ。ジェット戦闘機が超かっこいい。
2種類いるよ、地球防衛軍版とスペースゴジラ VS スペースゴジラ版。
地球防衛軍版は多分昭和の方です。
ああ、
昭和の方のモゲラ。
それがすごいね、うん、あのこうブラッシュアップされたのがスペースゴジラ版。
そう、こっちの。そう、メカチックなモゲラなんですよ。これがね、
子供の頃ね、これで出てる衝撃。
俺ね、あれのね、フィギュアが欲しくて欲しくてしょうがなかった。でもその当時だから分離合体するやつがいなかったの。
あ、確かにね、
う
ん、
そう、俺分離合体するやつが欲しかった。
それはね、なかなか要求が激しいよ。あの当時は。
あの結構ね、メカが好きなの、うん、あのね、しかもメカの SF の戦闘機っていうのが超大好きなのね、うん、SF 戦闘機だから。 SF 戦闘機で最も美しいのは、俺はスターウォーズの X ウィングスターファイターだと思ってる。最も美しい SF 戦闘機で、その次にウルトラマン80のシルバーガルとスカイハイヤーな。あー、俺の中で最も美しい SF 戦闘機ね。で、シルバーガルは あれもアルファとベータだったと思うんだけど、あれ分離するの。最初はデブ戦闘機なの。こんなんなの本当に。あのね、手のひらの上にちょっとあの丸みを帯びたあの手のひらを重ねてるんだけど、俺今こんなんなの本当に。ちょっと丸めた手のひら重ねてるんだけど、これがこう飛んでいくの。こう、羽はあのこうデルタ翼じゃなくて普通の羽なんだけど、こう飛んでいくの。それがね、分離するの。上下に分離するの。それがめちゃくちゃかっこよくてさ、
うん、俺あの特撮のそういう、うん、飛行機じゃないけど、うん、タンク一押しは俺メーザータンクだと思う。
あー、メーザータンクね、あれはね、やられメカの象徴ですよ。メーザータンク、
ね、あれ彩りを添えてるよね。
そう、かっこいい。俺結構ね、地上のメカにあんまり興味なかったんだけど、
メーザータンクはね、あれよかった。
あー、かっこいいと思います。基本的にね、空飛ぶやつが好きなんだよね。空飛ぶタイプの方が好きでさ、ただ、あのね、ウルトラセブンに出てきた車知ってる？ポインター。知らない？うん、先生知らない？ウルトラセブンに出てきたあのウルトラ警備隊の使っている車、あれあの外国の車を改造してあの撮影に使ってるんですけど、名前がポインターっていうんですね。あれポインターが出撃する時の音楽がまたかっこいい。
待って、
お前何年生まれだよ。
なんで？マジでウルトラメカの中じゃ結構有名だと思ったけど、ポインター。
俺申し訳ないけどね、ウルトラ系はね、あまり詳しくない。
あ、本当に？え、ウルトラホークとか知らない？え、ウルトラホーク知らないの？
知らない。
アルファ号、ベータ号、ガンマ号に分離するやつ。
また分離するの？
知らないですか？
あ、メーザータンクいいな。
おい。おい、俺の話を聞け。
メーザータンクに夢中だ。
ウルトラホーク知らないですか？うん、ウルトラセブンに出てきた戦闘機、大型戦闘機。
ウルトラセブンもなんか夏休みとかで見たな。
あ、そう、俺もそれだけ。
俺もそのくらいですけど、よく覚えてるよ。ウルトラホークは。だってウルトラホーク3号がね、滝の中から出撃するんだよ。
ウルトラマンダイナ？
違う、それダイナでも分離、3機合体で分離変形する、変形はしないけど分離するやつなんですよ。ダイナのもっと前にウルトラセブンでやってるんです。ウルトラホーク、ウルトラホーク1号です。あれのね、発進シークエンスもぜひ見ていただきたい。超かっこいいよ。ウルトラホークの発進シークエンスはね、ほんと革命だと思う。本当にマジかっこいいよ。フォースゲートオープンっつってアナウンスが流れるの。
ウルトラホーク1号、
これか。
形は見たことあると思うよ。そうそうそう、それウルトラホーク1号で、下の円盤型のが3号ね。ウルトラホーク3号。
あ、かっこいい。ポインターまである。
ポインターかっこいいでしょ。
おー、確かにこれはいい、うん、
かっこいいんですよ。だからその、そういったメカが俺大好きなのね、うん、で自分でゲームを作るとしたら、もしもね、怪獣を倒すメカを操るゲームを作りたい。そう、
大抵壊されるんでしょ。
そう、大抵壊される。そう、数で攻めないと勝てないっていう、数と戦略、そういうのがやりたいね。
ウルトラマンでも結局最後には人類
が、結局最後には人類がね、バシューつってジェットン倒すから。
あれスーパーファミコンでね、
あれ確か16発ぐらいしかないんですよね。
あれね、残機数が弾数って。
あ、そうなんだ。
そう、最終的
に。あれ外すとゲームオーバーです。
全部。残機ゼロだと一発。
ウルトラマンのゲームね、俺も、
ね。ウルトラマンのゲームね、ゲームボーイでも出たんだけどね。ジャンプがスタートなの。セレクトだっけな。
ボタン足りない。ボタン足りない。
スーパーファミコンのゲームボーイに移植してるからね。すげえ難しい。
そうか、昔のってゲームボーイボタン2個でしたからね。
そうそう、
あの爆撃 にも耐えるゲームボーイ。白黒のやつ、
緑っぽい。
やっぱメーサータンクかっこいいよね。
電池がすげえ減る、うん、
そうなんですよね。いいね、やっぱそう、あのゴジラを倒す側でメカをたくさん並べてそれで戦うみたいな、
そういうゲームは楽しそう。そう、いろんな架空のね、うん、メカとかたくさん出したりして、やっぱり戦分離分離するやつは出したいな。
ボードゲームで表現する
、どうやってやるんだって。
むしろなんかあれだね、ウォーゲームの、
ウォーゲームの、そのミニチュアミニアみたいな、
自分で挑んでる。
いろいろところから、
うん、確かにそういうのファンタジーはあるけど、うん、SF の
ない、 SF のあんまりないですよね。そう、俺さ、あのね、ウォーゲームもファンタジーしかないからあんまり手出さないんだけども、うん、まあ、若干あの SF 寄りのはあるんですよ、うん、ただちょっと俺の金銭に触れなくて、どっちかっていうと SF でウォーゲームをやるとしたら銀英伝をやりたい。艦隊戦をやりたいの。
それありそうだね。
ありそうな気もしますけどね。艦隊戦をぜひやりたいんですよ。昔はね、崖の時はやっぱりね、モビルスーツとかそういうヒロイックなものにね、あのちょっと憧れがありましたけど、ちょっとね、大人になるにつれて戦艦かっこいいし。
俺もね、
最初 SF 戦艦かっこいいっていうことにな
るんです。ギエで、うん、アニメで見たのが結構最近で、うん、今年か去年の冬にかけてからっていう、ね、1年以内ぐらいの話なんですよ。
1年以内で結構頑張ったね。あれ相当数あるよ、アニメ。
だからその時はあの家でアニメ見つつ、うん、仕事中はあの通勤とかの間、うん、文庫をひたすら1から10まで読み切ったんですよ。でその前に学生時代の頃に一回お前に教えてもらったことがあって、ああどういうのっつって、艦隊戦メインですっつって、あの何万隻との何万隻の戦いですって言って、ちょっと荒唐無稽すぎるだろうって、ちょっと希望があまりのでかすぎてね、ああ ピンとこなくって、あのちょっとね、あの水嫌いをしてたんですよ。で実際見てみたらすっげえ面白いんだな。
あれ面白いですよ。
もっとね、早く見とくべきだってすげえ反省してる。
あれね、俺アニメ見たことないんですよ。
そう、
小説だけで。
今ね、ブルーレイがね、こうなんか廉価版がね、ボックスで出ますって言われてて、
あれ、いや、あ
の、ね、超欲しいよ今。
待て、それを買うのは待て、今度、またアニメ化するから。
いや、分かったよ、それは分かったんだけど。いや、それはそれでいいんだよ、それはそれでいいんだけど、
昔のも
欲しい、昔のが欲しくなった。
あれさ、でも長いって聞いてさ、話のね、120
ある、
うん、あのこの延長がすげえ、牛歩戦術が。
いや違う、あの牛歩とかじゃないんだよ、あの別に、あのだから某ボールみたいな、あの引き、あのもう原作に追いついちゃうから、うん、あの引き伸ばしてるとかじゃなくって、うん、普通にあの話をこう入れると、あのあれって銀河自由同盟と銀河大国の2つに向かって、うん、大体この2つの勢力の話をあの1話ごとに交互にやってるんです、大体。
ああ、そういうこと、うん、
で、あの片方の帝国の方では、うん、この時こういう事件が起きていた一方で、うん、それをあの事件を起こすために、うん、あの惑星同盟の方の手を止めるために、うん、惑星同盟の方でクーデター事件を起こすとかっていう手を銀河帝国 の、うん、あの 主役がこう手を打って、うん、こっちが大混乱に落ちるとかっていうのを交互に見れるわけですよ。
あー、なるほどね。いやー、それはいいかもしんない。
で、そんなこと言ったら当然100話とか超えてくるわけですよ、うん、
昔だからできることだよね。
そうで、そういう話をしてるから当然、うん、宇宙の艦隊戦争を、うん、まあ一応メインではあるけども、うん、そういうのが全くなくって、会議室で、そうそうそう、あの作戦とかそういうのをずっと議論しているだけの30分で本当にやるんですよ。定期的に。いや、これはなんかあの見終わってからあの生きたで調べたんですけど、あれなんかのビデオ販売っていう形式で販売されたものらしくって、テレビ放映されてないらしいんですよ、なんかあの普通 の、 なんかあのテレビアニメみたいな感覚では、うん、一応なんかあのその後で全部大体放送側もう作品が全部出来終わってから一括放送とかなんかそういうのあったらしいんだけど、うん、なんかあのリアルタイムでそういうのではなくって、なんかこうもう購入希望者に対して、うん、あのもう買いますって人に対してもうビデオ VHS とか送ったらしいんですよ。
はー、完全受注生産だ。
そうそう。なんかね、で期間がなんかね、うん、第4シーズンぐらいであったらしくって、
海外ドラマみたいな。
シーズン4ではあったらしくって、うん、それが終わったのがなんと2000年以降っていう。結構投げるぞってびっくりしちゃって。
超スパンでやってんじゃん。
前はずっと知ってたよ、昔から。
銀エーデンはね、まあ、艦隊戦がメインって言うけど、まあ、実際のところ人間ドラマだから。
あ、そうそうそう。
うん。
で、だから小説で読んでもさ、どんどんさ、話が進むにするって銀河要素なくなってくじゃん。
まあ結構あの、政治劇みたいなところも
あり
ます
から。あ、そう、どんどんね、政治要素の方が濃くなってくじゃん。
はい、まあだから群像劇みたいな、たくさんキャラクターも出てくるんで、はい、いろんなところで、いろんなことが起こりすぎてて、こいつ誰だっけっていうことは
分かんなくなるぞ。
ちょくちょくありましたけどね。あとね、なんかね、名前が長いんだよ。名前が長いから、しかも似たような名前も多いからさ、誰だこいつって思う。この前死んでなかったこいつとか思いながら小説は読んでた。そう、面白かったんだけどね、一気に俺も読んじゃったし。いいね、そういったね。あとさ、まあ、今回テーマゴジラなんだけど、全然ゴジラの話なんかあんまりしてないんだけど、あのね、SF もので怪獣と戦うっていうテーマの、なんて言うんだろうな、そういった作品とかってなんか思いつく。だからゴジラだとゴジラが主役じゃん、
うんう
ん、で未確認生命体と何か戦うとかっていうと、例えば1個の超巨大な生命体が1つだけいるとかじゃなくて、敵が軍隊を成してたりするじゃん。意志の持たないやが大量に出てくるような謎の敵がたくさんいて、それと人類側が協力し合って戦うみたいな。
とりあえずすぐ浮かぶのはもうパシフィックリモ
ン。そうそう、
うん、パシフィックリモンのさ、結局怪獣じゃない、あれ、
怪獣じゃない、
怪獣じゃないんだって、あれ。あれ結局戦闘兵器じゃん。
あ、だからクローン、まあね、うん、だけど劇中で怪獣って言われてるから、一応そこ
は。いや、あれさ、俺パシフィックリムで結局ブルーレイ買わなかったんだけど、うん、買わなかった理由として結局怪獣じゃなかったっていうところで若干テンションが落ちちゃう。
あ、そうですね、調整された
怪獣じゃねえんだって思っちゃったら、まあ、面白かったんだけど、バトルシップの方が好みだなって思ったの。バトルシップはね、ただあれね、バカみたいにバカみたいに打ち合ってるだけだから、あれ超好きなんだけど。
あとじゃあ何だろうな、
侵略者と戦うなら、この前僕が見たのは All You Need Is Kill。
あれ見ました、
見
ました、
見たよ。
だからあれもさ、なんて言うんだろう、あのゴジラとかだと、うん、まあ、自衛隊は出てくるけども、あくまで現代風に寄せてるじゃないですか、うんうん、ただ俺は宇宙で超巨大な生命体一つ一個体対艦隊戦をやりたい
の。それに近いの思い出した。
何？
スターシップトゥールバーズ。
スターシップトゥールバーズ？
あ、そう。
あれもさ、結局さ、あ、スタートゥールバ
ー人対、
うん、あれ確かでかい虫でしょ、確か。
でかい虫だだけでたくさんいるじゃん。違うんだって、俺は宇宙でゴジラと戦いたいんだよ。
ゴジラ。
トップをね。
トップ、いや、あれも。
いや、あれもいっぱいおるわって銀河を見尽くします
よ。あれは多数対1ですから、逆です。
逆？
そう。宇宙怪獣側をやりたいの。そう、そういうゲームをね、ちょっとやりたいとか作りたいっていう欲求はある。
なんか、スパロボみたいな。
スパロボ、うん、まあスパロボのラスボス戦ですよね。そうそうそうそう、あれはね、強大な敵じゃないから。ラスボスにたどり着く頃にはもう敵はかわいそうになってるから。一周目ですらワンターンキル可能ですから。だって俺イベント見たいがためだけに相手を生殺しにしてイベント見させて見てから倒すもん、スパロボ。
死なせてあげて。
もうなんかだって一人一人会話あるんだもん、主人公格とは。見たいじゃん。それを見るためだけに最低ランクの技だけで、一番威力の低い技だけで攻撃仕掛けるんだけども、それでも3000ぐらい減るから。全部で15体ぐらい味方がいいから、ね、半分以上減るのね。あと何人かいるんだけどなとか思いながら。
怪獣、
そう、怪獣が一体いて、それに対してね、こうたくさん、なんかウォーゲームみたいなイメージを持ってますけどね、今のところ。そうだから、ゴジラみたいなものをテーマにするとしたら、俺は
宇宙でゴジラと戦いたいの。
SF
をね、全面的に。そう、まあ、システムの話は今回一切しませんよ。うん、そう、夢を語るだけだから今回は。そう、熱く夢を語るだけ。
やっぱゴジラはそう倒せないものでないといけないと。怪獣は、怪獣は災害だと。
あ、怪獣は災害ですよね。うん、ゲームでやるとなると、ゴジラを倒すとかっていうゲームできないじゃないですか。うんうん、我々のイメージの中でも、ゴジラはゴジラだっていうイメージが出来上がっちゃってるじゃないですか。倒せねえじゃん。ゴジラを倒せるのはいないじゃん。オキシデンデストロイヤーだけですよ。ゴジラを殺せるのはオキシデンデストロイヤーだけですよ。しかもそれが進化したデストロイヤーですらほぼ無理でしたから、できなかったから、ゴジラを殺せるのはオキシデンデストロイヤーだけなんですよ。
あの時メルトゴジラだったから。
そう、あの時はね。
あの時は最強レベルだった。
うん。あの時はしょうがないんです。
第2、第3のゴジラ。
ゴジラが死んでも代わりはいるものです。
それがマグロ食うやつだ
った。やっぱマグロ食ってるやつはダメなんだ。
そして満を持してのハリウッドの、
ハリウッド版がね、あれもね、ちゃんと災害だった。ちょっとこれだけはちょっと言わせてもらいたいんだけど、ちゃんと災害だった、うん、怪獣が我々の知ってるちゃんと怪獣だったんですよ。我々の日本人の感覚で言うと、怪獣ってどうにもならない、人間の力じゃどうにもならない災害に近いものじゃないですか。で、日本ってわりかし、自然災害が多い島国じゃないですか。台風しかり、地震しかり、津波しかり、なんでこんなところで住んでんのかって思うくらい毎年台風も来るしさ、そう、島国だから波もあるじゃん、
地震もあるし、
うん、そう、こんなところをここで住めるっていうのはやっぱり日本人のなんかその根付いてるものがあるはずなんですよ。
そういうどうにもならないものに対してはなんていうか寄り添うじゃないけど、受け入れて、
そのどうにもならないものに対してエンターテインメントとして描いたのがゴジラ。そうなると思ってるんですよ俺は。どうにもならないものをね、人間がどうにかする。だ、これがアメリカだと人間がどうにかするって話になるんですよ。ぶっちゃけパシフィックリムになるんですよ。これがアメリカだとパシフィックリムになるんですけども、
なんかで読んだことあるけど、なんか自然に対する考え方が日本とせいぜい違うって言う。
うん、全然違う。日本は自然の災害、自然に対して、なんていうか抗うものではない、
従うものというか強調するものっていうイメージ、う
ん、同調もしくはなんていうんだっけ、受け流すものなんですよ、
まあ、神様。
うん、そう、まあ、日本は八百万の考え方もありますしね、もう何にでも魂が宿るみたいな、
すごいものはとりあえず神だ。
そう、すごいものはとりあえず神なんです。
一方でなんか西洋とかヨーロッパとかアメリカっていうのはもう征服対象だよね、
まあ、基本的に一神教みたいなところがありますからね、うん、そう、まあ、理不尽なところは神に頼る。そう、日本は理不尽が神だから。理不尽は神に助けを願うけども、西洋だと、うん、理不尽するのが神様みたいなところ。
災害に対してはまあどうにかすいません
っていう考え方がやっぱり日本人の考え方として根本にあると思うんですね。そう、それをその考え方で作られた作品がゴジラだと思うんですよ。まあ、あとゴジラはそれに加えて、割と人間が調子乗った結果作られた、科学進歩、あまりにも科学進歩しすぎて自然のことを忘れて作り上げてきたものによって作られた、これお前らの自業自得な的な映画でもあるんですよね。
あれ反戦とかね。
ああ、
そうですね。最初のゴジラってさ、
戦後すぐに作られた。
25年ぐらい、はい。
そうです、そうです。
すごい、ね。
あれ25年じゃないです。45年とかって、そのくらいです。1945年とか。
ああ、だから、
はい、45年。ああ、
終わってから。
終わって25年。
で、その、あんな映画作れたなっていうの
が、う
ん、
結構びっくりした。戦後すぐに東京焼け野原にするかっていうね。
原子力。
そう。
原子力で生まれた、
うん、怪獣がっていう、自然災害含めなおかつ、まあ、自然的なテーマを持たせたのって割と平成に入ってから っていうのがあるんですよ。最初の方のゴジラは本当にあの反戦的なメッセージが込められているっていうところが強かったみたいなん でそこからまああの日本のやっぱりあの反戦つってもいつまでもその記憶エンターテインメントとしてそれを前面に押し出していくのも商業的にもあれですし、日本の暗い、ね、戦後の暗いムードをそのまま引きずるっていうわけにもいかないっていう判断もあったんだとは思うんですよ。でもゴジラ人気あるじゃないですか。そういったところであの自然的な自然の象徴として描かれていったんじゃないかなと思うんですね。まあウィキペディアさんですけどウィキペディアさんにそんなことが書いてあったんですけど、そうだからね、まあ、ちょっとゲームを作る話に戻すけどさ、あの理不尽と挑みたいっていうのはある。だからゴジラをテーマにして自然災害云々とかっていうのじゃなくて、たまにはゴジラに勝ちたいと思うわけよ
映画ってゴジラに人類が勝つんだ？
なーい。
うよ、デストロイヤーだけ。
デストロイヤー、オキゼンデストロイヤーだけ。
あーでもそこたまに、だから VS シリーズでたまにゴジラ負けるときあるよね。
それは多分怪獣対怪獣の。そうですそうです。だからモスラとバトラが協力してバトラを犠牲になんとか封じ込めたけど、あれ結局生きてますから。
でもさ、なんかさ、あのその頃のゴジラ映画の映画やってた映画館で言ってたのに、ラミカードってあったじゃん、でっかいやつ。あれになんかゴジラのこれまでの戦績みたいに書いてなかったっけ。
いやそこまで覚えてないですけど、でも怪獣には負けますよ。
たまに負けるよね。
負けるけど生きてるからリベンジ戦で普通に勝つもん普通に勝つもん。
同じ時には負けねえぞ。
負けそう。だからあのセイントに同じ技にどっちもみたいな感じです。あとはねゴジラ映画で言うと、あの昭和の後期の映画になってくるとゴジラがなんかあの恐怖の対象とかじゃなくて本当に子供のヒーローだった時代があるんですね。俺も見たことあるんだけど、あの子供とゴジラが心を通じ合わせて、あの吹き出しで今助けるぞっていうのが出たりする。
そう
本当
吹き出し
喋んのゴジラ
それを知らんか。
そういうゴジラヒーロー期がある、うん、そうヒーローだった時代がある。
シェーする時期もあったしね。
あのゴジラの平成のゴジラの直前まではヒーロー、うん、
平成ゴジラの前
とか、 VS シリーズとか
昭和のゴジラシリーズがあります。
ビオランテ、
いや、それは平成シリーズに、まあ、
ビオランテ以降の
VS シリーズ、
なんかあの VS シリーズって
前のキングビトラとかそういう、
だからテレパシー使える女の子が出てきて、
はい、
それが確か VS シリーズ結構長きにわたって連続して出演してる人 で
VS シリーズはあれはあの連続した世界観なんで、
そうそう、
でだいたい毎年日本にゴジラが来てるんですよ、はい、あの世界 で
その頃には東京タワーとか治ってるんですよすげえなとか思
いつつ、日本のねゴジラ対ゴジラに対しての復興力、ね、半端ないから
で、そうそう、で、そのなんかテレパシー症状を通じて、うん、ゴジラの感情とかっていうのが、うん、自衛隊のトップとかにこう伝達されるようになってて、そういう意味では共存できてる感じなんですよ。
あの頃のゴジラは本当に自然災害なんで、本当に我々が見てた VS シリーズのゴジラっていうのはゴジラが自然災害なんですよ、うん、自然の脅威っていう書かれ方をしてるんで、そういった意味でのテーマ性としてはまあ合ってるのかなと思います、
ね、一方でなんか人類をつくヒーロー的な描写も多いよね。
ああ多いですね。あれ敵の怪獣が悪者だったりしますから、
そうです、
はい、だからあの自然災害、あくまで災害っていう名ですけど、例えば干ばつの時に台風来たら、うん、雨で救われるじゃないですか。まあ多分時期的にそういうタイミングがないのかな。
日本の緯度的に台風が来るから水が豊か
で、ああまあそうですね、
こう地球の同じ、うん、日本と同じ緯度とか大体砂漠が確か、
あ
中国とかだった
りそうですね、うん、
台風が来てるから日本は水が豊かなんです、うん、っていうのは。
なるほどね。そういったところのね、まあ、二面性っていうとあれだけどさ、うん、だから全て災害で片付けられないところがある。そう、 そこにはもう神様が宿ってるからね理不尽だけどもそこには恩恵も与えてくれる。だからまあね、なのですべからず感謝せよみたいなところもねあるわけですけども、まあそんな感じでね、今回ゴジラの話をした、
いや6割トランスフォーマー
前半の20分ね、トランスフォーマーの話してた気がする
まあいっぱいやって雑談しました、
いっぱいやって雑談したのでね、今回は、はい、そんな感じでね、私の夢としてはね、あの宇宙でゴジラと戦いたいんだよいずれね、艦隊戦、そう強大な力でね、わかんないわかんないけども、いつかそんなゲームを作ってみたいと、いう希望があります。まあ今回はいつも通りゲーム作る話はしなかったけども、はい、今回ねもう10分ぐらいオーバーしてるからいつもより盛り上がるっていう、まあそんな感じでね、まあこんな話題もしますよ、今更ゲームクラフト、クラフトブームはまあないけども、まあ絶賛クラフト中なんで、はい、まあ頑張っていきましょうということで、じゃあエンディングに移るよ。
は
ーい、おーいっす。トランスフォーマーね、とりあえず公開日に見に行くから次の日見に行く感じでやってまいりました、今更ゲームクラフトエンディングです。24回のエンディングです。はい、話したね、
モゲラさ、
うん、
幸せの形っていうね、漫画でね、ファミ通で連載してるやつでね、それでね、なんかね、モデラプラモを作るやつとして、
でね、モゲラ的な人が
モゲラっぽい人、それで絵だけ見てて、今見て、あ、これが元ネタか
モデラーモゲラ
ーモゲラね、まあね、特撮のね、メカはほんとかっこいいからね、アメリカのね、海外の特撮の特撮っていうか SF 戦闘機も結構かっこいい。だから俺は一番好きなのは X-Wing スターファイターだけど、まあ、A-Wing とか B-Wing スターファイターとかも大好きなのね、
B-Wing
B-Wing スターファイター知らない？あのね、今ちょっとね、手で表現するけどこんなんなのガチで、でかこう飛ぶの
そう
しかも B-Wing スターファイターは攻撃機だから、あのね、結構戦闘力高い
イカじゃない、
イカじゃないです、これ羽
のいとこ、
でこういうね、あのこんなんです、頭がついてて下に1本支柱が伸びてて、そこから羽がブッて出てるやつ。
それエピソード X に出てきた、
6で出てきます、エピソード6のエピソード6の艦隊戦のところで、今ちょっと資料集をねそう、連合軍だっけ、そっち側で同盟軍か、銀河同盟軍側で、出てくる B-Wing スターファイター、 B-Wing スターファイターが、攻撃機、 X-Wing スターファイターと、そう B-Wing スターファイターこいつ、
お
ー、でも A-Wing スターファイターが速力マックスの戦闘機、一番速力が高い、防御力低いんだけど、ね、B-Wing スターファイターが一番攻撃力が高いっていう設定だった。
ごめん言わして、俺タイファイターの方が好き。
なんでだよ B-Wing、しかもそれ対インターセプターですよ、
対
インターセプター分かるいや対インターセプターはかっこいいですよ、でも俺的にはタイファイターもしくはタイボバーの方がかっこいいです。インターセプターはねちょっとねヒロイックすぎるまあ結構正統派な X-Wing スターファイヤーが一番かっこいいんだけどね、
X-Wing はかっこいいんだけど、
あと Y-Wing とかね、 B-Wing とかもあるんです。B-Wing は結構有名です。
ボバフェットの宇宙船もかっこいい。
ああ、いいですな。ボバフェットのスターファイター。ジェダイスターファイターとかもね、結構なかなかいいんですけども。まあそんな感じで SF 戦闘機が大好きなんですよ、私は。
そんなにゴジラ言ってなかった。
いや、ゴジラもね、スーパー X3 とかの話をしたかったんだけど。ちょっとまあ戦闘機というよりは攻撃、空中攻撃要塞みたいな感じのね、
スーパー X3 っていうね、ちょっと戦闘機型だから、ね、結構かっこいいんですけども、あれも結構好きなんですね。そう。だってさ、あの戦闘機って何の SF とかでも大体やられ役じゃん。
そう。
そうだね。
でもね、俺量産機って大好きなの。
量産機はいい。
うん。そう。結構ね、ガンダムでも割とね、ジム系が好きなのね。ザクじゃない。ジムなの、これ。
ザク。
あの丸っこい丸っこいのが、俺割とね直線がある方が好きなの。
俺ガンダムシリーズで一番好きな量産機ゾワッツ
だね。そう、あなたは V ガンが好きなだけでしょ。
あなたは V ガンが好きなの。いやいや、ゾワッツはいいぞ。
いやー、まあいいのは分かりますよ。あれいいのは分かる、まあ、ゾロワットか、ゾロワットかだったら俺ゾロの方が好きだな。だってビームローターで分離するんだよ。分離するんだよゾロは。
分離中ね。
分離めっちゃかっこいいじゃん。だから同じ理由で V ガンダム大好きだ。
V ガンはね、
V ガンダム好きだ。ガンダムの中で俺はあのダブルゼータが結構大好きだから。
分離合体ですよ、
うん、ダブルゼータ、分離合体、分離合体変形ですよ。男のロマン全部詰まってんだ
もん。バウとか好きだ。
あ、バウいいですな。バウかっこいい。バウナッターとかいいですよね。上下半身ガーッと。いや、まあそんな感じでね、今回はなんだろうね、好きな話しただけだからね。これさ、ボードゲーム系のポッドキャストなんですよ。ボードゲーム。あのね、あの聞いてくれる人もボードゲームクラスターの人がほとんどなんですよ。ゴジラ好きかな。SF 戦闘機好きかな。
ゾロとわかるかな。
俺少なくともね、ビーウィングスターファイターはね、結構知らない人多いんじゃねえか。見たことあってもあの名称知らないっていう人多いんじゃねえかな。
いやだって俺悪いけど、あのシルエットが浮かんでこなかったもん。
いや俺は好きなんだけどな、まあ、2番機はビーウィングスターファイターを応援しているわけなんですけど、
僕はゾロアットを応援してる。いい加減にプラモ化してほしい。
そうだよね、今の流れなら来そうだけどね。まあそんな感じでね、今日はあの好きな話をテンション高く語ってきました。そんなところでちょっと告知させていただきたいと思っております。今更ゲームクラフトではですね、皆様からのコメントお待ちしております。メールアドレス持っておりまして、こちらの方が a.and.gnd.d.gra.ph@gmail.com a&dgraph@gmail.com こちらの方でメールアドレスも、持っておりますので、コメント等いただければ幸いです。あとツイッターの方もやっております。基本的な交流の方はですね、ツイッターの方でさせていただいておりまして、ポッドキャストメインの方でですね、コメント紹介ですねできなかった方もですね、ツイッターの方でご返信させていただいておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。アカウントの方が、@adgraph2013、@adgraph2013、こちらの方でですね、ツイッターアカウントやっておりますので、よろしくお願いいたします。それとですね、コメントの方は、ハッシュタグ、もですね、持っておりまして、そちらの方でつぶやいていただけると助かります。ハッシュタグの方が、シャープ今倉、今がひらがな、くらがカタカナの方で、ハッシュタグ持っておりますので、そちらをつけてつぶやいていただければ、我々が小躍りします。でよろしくお願いいたします。あとブログの方もやっておりまして、ブログの方が http://a-and-d-graph.net/ http://a-and-dgraph.net こちらの方でやっております。こちらの方はですね、基本的にポッドキャスト配信ブログなんですけども、まあ、ボードゲーム界の様子とか、あと今後作ったゲームですね、そういったもののですね、ルールとかも公開させていただけたらなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。それと今更ゲームクラフトの方ではですね、ボードゲームはもっと日常に寄り添うべきだキャンペーンを実施しておりまして、皆様からですね、ボードゲームが遊べる喫茶店情報なるものをですね、募集しております。ボードゲームを遊んでもいいよみたいな喫茶店があればですね、ご紹介していただければですね、我々の方でちょっと遊びに行けたらなと思っておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それとですね、 ポッドキャスト内の企画として40分でゲームが作れるかみたいなこともやっております。テーマを一つ決めまして、そこで40分間で、ゲームシステムちょっと考えてみようかなっていう企画なんですけども、そちらの方のテーマですね、もし何かいいものがあれば、送っていただければ幸いです。で、そちらのテーマを送っていただいた方にはですね、万が一ゲームが作れて頒布できるようなところまで持っていけたら、そのゲームをプレゼントさせていただけたらなと思っておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで告知終了。よし長い、告知こんだけあるんだよ毎回。あ、しかもね、カンペにはね、あの後半の喫茶店からの下り全部書いてないからさ。覚えてるやつをね言ってるだけ。
キャンペーンの名前初めて聞いた。
あのね、ボットではね流れてる。今倉のボットでは流れてる。はい、まあそんな感じでやってまいりました。今更ゲームクラフト第24回、テーマゴジラ。ゴジラというよりはなんか SF 特撮全般の話をしてましたけども、はい、まあね、こんな回もたまにはあってもいいのかなと。はい、たまにはっていうか、我々の通常回が何なのかもうわからないなっていう。普段何の話してたっけっていうね。ね、たまにはゲーム作る話しようか、次回あたりは。次回できるかな、よくわかんないけど、
はい、次回はトランス
フォーマー。次回はトランスフォーマーの
確定して
る、ね、話になるかもしれないけどもね、うん、まあね、そんなところでもね、でもね、ゲーム忘れてたデザフェス出ます。
忘れてたゲーム
前回もね、忘れてたの。前回も忘れてたんですけども、デザフェスに出ます。来たる11月8日9日、デザインフェスタ、ボリューム40というものがございまして、そちらの方土曜日、8日の日ですね、そちらの方に我々明るいブースで出展させていただく予定です。今のところ予定ではゲームとか作るかなって思ってるんですけども、まあ、予定は未定と。作りますよね。
出ますね。
頒布するとは言ってない。いやいや、出しましょう、出しましょう、はい、ゲームを出します。はい、そちらの方でね、頒布させていただく予定ではございますので、ぜひ、お暇であれば皆様寄っていただければなと思っております。で、ですね、それと今倉単体で出るわけではなくてですね、まあ、今倉というか ADG、 今倉所属のですね ADG というサークルで出るんですけども、その他にですね、別サークル海色さんというところ、イルカなどのグッズを扱った海色さんっていうところと、あとはですね、M カフェ、はい、さんというところ、前回ですね、ちょっとオレアさんが一緒に出ますっていう話をさせていただいたんですけども、すいません、ちょっと名称違いまして、M カフェさんというところがですね、出店の、3店、3サークルの合同出店、狭い S、S ブースで、はい、サンサークル合同出展という形でさせていただいております。ADG の方がゲームの頒布とパンダ的な何かがあるよ。で、海野さんのところがイルカ的なグッズがたくさんありますと。はい、まあ、こちらのレジンのキーホルダーとかあると思いますので、はい、イルカ好きな方はぜひ来てください。で、M カフェさんの方がですね、雑貨、絵画の販売、絵画の頒布っていうことで書いてあるんですけども、詳細は追ってお知らせします。はい、まあ、可愛い雑貨とか、海色さんと M カフェさんは基本的に女性メインでやってるところなんで、はい、すごく可愛いグッズがたくさんあります。はい、ADG は聞いての通りおっさんでやってるところなんで、可愛さとはかけ離れたところはあるんですけども、もしかしたらちょっとニッチな需要があるかもしれないんで、我々はパンダ推しでやっていきますということで、はい、なのでデザインフェスはボリューム40ですね、お暇な方ぜひ来ていただけたらと思います。11月8日9日、我々は8日に出店予定ですので、ぜひよろしくお願いしますということです。デザフェスの告知を毎回忘れますけども、まあまあまあまあ頑張っていきましょうということでね、はい、今回こんな感じで語ってきました今更ゲームクラフトなんですけども、何か言っとくことありますか。もう閉めますよ。
これ単体かの話だった。
そうだ。
まあいいや。
はい、若武者さんがですね、この前カタン大会、カタン東日本選手権大会の方にですね、出場してきまして、まあちょっと、まあ残念ながらファイナリストには残らなかったんですけども、善戦されたという形で、はい、ここにご報告させていただきます。
2勝2敗でした。
惜しかった。次は勝とうね。 また来年の大会に向
けて、ね、
ま
あ、去年は1勝3敗のところから2勝2敗のイーブンまで持ってきたので、
来年はじゃあファイナリストですな。
来年
ぜひベルリンまで、
ベルリンまでぜひ世界大会はですね、
ベルリンまであと2年。
2年でいけんだ。すげえ。
確かに1勝ずつ増えて4勝すればいい。
4勝でね。交互期待ですか。
来年、うん、あのファイナリストになって、うん、そのままあの東日本の、うん、次のファイナル大会に行って、うん、
全国
でそこで勝ってきて、もしくはそこで負けちゃったとしても翌年に
ベルリンまで、
もうベルリンまで行けるんだ
よ、世界大会まで行けると、うん、なるほどね。今倉からね、世界レベルの方実力者がね輩出される可能性もあるということで、はい、
そうだから放送ですよ。
そうですよ、
こ
う
だって予言です。
ね、これでね、あの世界大会まで行ったらこのポッドキャストの人気もどっかんのかですよ。
ドイツでも
ドイツでも、ね、どっかんのか来るかもしれないから、
どうぞ告知しています
ね。その時は今からのね、またあの
ペーパーね、T シャツに
今さらけるからと
ポッドキャスト書いていくから、
それでいこう。
その時はあのその T シャツ作るのはちょっとデザイン募集する
から。OK。じゃあそのデザインもね、今後ね、募集していきましょう。はい。まあ、そんな感じで今更ゲームクラフトですね、第24回。まあね、こんなところで、ですね、お別れのお時間となってしまいました。はい。では皆様ですね、また来週もぜひ聞いていただけたらと思いますので、それでは皆様、おやすみなさーい。
おやすみなさーい。
はい。今回ね、だいぶオーバーしたよ。相当長いよ。
オーバーした原因は分かってる。
分かってる。あのね、トランスフォーマーから始めた。
ゲームやる時間うまいって。